ではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの講堂で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り、悪霊も出て行くほどであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが、悪霊に使われている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことを知っていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子であった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き、主イエスの名をあがめるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。今朝はこの歌詞より主の名によるバプテスマと題して御言葉を語らせていただきます。今日の箇所、いろんなことが書かれておりますけれども、どういうふうに今日の箇所を見ていくか、一つの見方ということで、今日は、本物であるか偽物であるか、そういう、視点から考えたいと思っております。でそういうことを考えると、私は、時々思い出すのですけれども、今まさに来年は言語が、日本の言語が変わる、平成という時代が終わるんだということが今言われておりまして、平成の前は昭和という時代がありました。でそれはちょうど私が子供から、大人になっていく、そういう時代、私にとってはそういう時代になりまして、まさに日本は高度成長期を迎えておりまして、次々と新しい車とか電化製品が売り出されて、これを買えば幸せになれます、なれますよと、盛んに宣伝されていた時代でした。でみんなそれをそれでいろんなものを買って、日本中の本当に田舎の に至るまでその電化製品が行き渡っていくという時代でありました。でじゃあ皆さんが本当にそれで幸せになったんだろうか、 3年か5年経ちますとまた新しいものが出てきてこれに買い替えなさいと、まあ、進めるわけです。まあ、そうやって、まあ、気がついたらその繰り返しを私たちはしてきたという時代でありました。で、そういうのを見ておりまして、まあ、多分私中学生ぐらいだったと思うんですけども、なんか変じゃないかなというふうに考えるようになりました。お店で売っているものは、まあ、これを買えば幸せになれるよというような顔をして売っているけれど、どうも偽物じゃないかな、どこかに本当に人を幸せにする本物があるのではないか、まあ、そういうふうに考えていろいろ探してきたわけですが、なかなか見つからなかった。まあ、それがある時この聖書に出会いイエス様に出会って、これこそが本物であると、まあ、分かって、それからいろんなことがあって今ここに私は立っているわけです。で、今朝読んでおりますこの使徒の働き、ここにパウロという人が出ておりますが、およそ2000年前のお話ですけれども、このパウロの時代も、まさに本物であるのか偽物であるのか、そういうことのが、まあ、攻めにあっていた時代であると思います。時には人が生きるか死ぬかに関わるほどの問題であった。まあ、今日はそういう視点で見てまいります。で、このパウロという人は今で言えばトルコ共和国とか、まあ、ギリシャと呼ばれる国が地中海にありますけれども、そのようなところを、まあ、歩いたりあるいは船で、渡ったりして、まあ、3回にわたって福音を伝えていく旅行をしておりまして、今3回目の旅行をしているところであります。で、まあ、すでに、まあ、2回いろんな町を通っておりますから、すでに大きな町には教会が建っております。しかし今と違いまして、まだ教会ができたばっかりでありまして、自分たちも生まれたばかりのクリスチャンですから、すべてが手探りの状態でした。どこにも、まあ、こうすればいいですよという見本があるわけではないわけです。そしてパウロが今来ているのはエベソという町ですけれども、このところにもそういうふうにできた、まあ、教会がありました。でそこには、まあ、パウロは行って初めて教会が建つんですけれども、パウロはやっぱりそこを去らなきゃいけなかったので、後に、まあ、アキラとかプリスキラと呼ばれる同労者をそこに残して、教会のことを委ねていったわけですが、でもやっぱり今それエペソがどうなっているんだろうかということがおそらく心配になったんでしょう。パウロはもう一度このエペソの町にやってきました。そしたらそこに弟子たちがいたということですから、まあ、信仰を持っていた人たちに出会うことができまして、まあ、こういうふうに尋ねました。まあ、2節ですが、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねた。いやそれは聖霊がおられるかどうかとかそんな話は聞いたことなかったんですよ、まあ、その人たちは答えたわけですね。まあ、それでパウロはこれは何かまだ不十分なことがあるというふうに気がつきまして、どんなバプテスマを受けたのですかと尋ねますと、ヨハネのバプテスマを受けたのです。まあ、そういう答えが返ってあります。でこのヨハネのバプテスマという、これヨハネですが、まあ、福音書の最初のところに出てまいります。洗礼者ヨハネという人で、このヨハネの役割は、まあ、パウロが4節で語っている通りです。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。まあ、そうやって当時イエス様が来られる直前でしたけれども、バプテスマのヨハネは人々にこの悔い改めのバプテスマを説いて、人々はそのヨルダン川に来て、そこでバプテスマを受けたということが書かれております。でもそれで十分ではなかったわけです。このヨハネの役割というのはあくまでも、 自分の後から来られるイエス様をに人々を導いていく、まあ、その自分はその中間の役割ですね、イエス様を紹介して人々に、イエス様がに出会っていくようにと導いていく、それが彼の役割でしたから、ヨハネのバプテスマを受けましたということでは、やっぱり目的はまだ達成されていなかった。最終目標はイエス様を信じることにありますので、それでパウロはどうしたかと言いますと、ここでイエス様という方はどのような方であるのか、聖書の御言葉を通して、彼らに教えていたと思います。そして本当に旧約聖書の中にこのキリストと呼ばれる方がいるけれども、それはイエスと呼ばれるナザレのイエスという方なんだ、私たちはじゃあそのイエスを信じますということで、それで彼らはバプテスマを受けます。主イエスの名によってバプテスマを受けたとあります。で皆さんもそういうところを通ってきたわけですね。私たちはイエス様に出会わなければ信じることもなかったわけです。でどうやって出会うかといいますと、ある時ある人を通して聖書の御言葉を聞いて、この方は私の救い主ですと信じてバプテスマを受け、そして、クリスチャンになってきているわけです。このパウロが出会った12人、およそ12人の人たちですけれども、なぜかこのヨハネのバプテスマは受けたけれども、肝心のイエス様の話は聞いていなかったようであります。そこでこれより主イエスの名によってバプテスマを受けまして、そうしますと、不思議なことが起きました。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。で今日は盛んにこのバプテスマという話と、それから今ここに聖霊ということが出てきますので、この2つに焦点を当ててまず考えます。でまずバプテスマのことでありますけれども、洗礼と呼ばれるものですね。でキリストの教会、キリスト教会と名称をですね出している教会でいろんな教会があります。でキリスト教会と書いてあるから、じゃあ正当な信仰の教会であるかどうかちょっとわからないんですね、この時代は。でも、本当に聖書に立っている教会であるならばですけれども、どこの教会に行っても必ずそうすると思いますが、罪を悔い改めて信仰を告白した方には水で洗礼を授けます。それは聖書に書いてあってイエス様がそうされた通りに私たちはするわけです。でこの教会においても、洗礼というのは基本的に、そこにお風呂がありまして、そこのところにザブンと頭のもう全部沈めるという一環ですね。そういう、神霊という言い方をしておりますけれども、そういうスタイルで洗礼を授けております。どうしてそんなことをするんだろうかと、いろいろと説明がありますけれども、それは旧約聖書以来人々がその罪を、悔い改めて、その罪をから私たちが贖われるということを象徴的に表しておりまして、一つには、座分と体を沈めることによって一度そこで死ぬんだ、古い罪の体、自分が死んで、そしてそこからもう一度起き上がるときに私たちは新しい命をいただいて、イエス様の救いをいただいていくんだという、そういうことを表していると言われています。でそのバプテスマのことでありますけれども、エペソ人への手紙4章5節というところがあります。 皆さんの主語にも書きましたが、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つですと書いてあります。まあ、これでわかるように、どこの教会で洗礼を受けたとしても、主イエスの名によってバプテスマを受けたというのならば、例えば別の教会に行った時にですね、いやあなたもそれは違うから、もう一回バプテスマをやり直しですとか、そういうことはないわけですね。バプテスマは一度きりであります。そしてまた、私たちのが信じておりますイエス様、イエスキリストという方も、お一人であって、誰か別々 の、 イエス様がそれぞれ教会にいるわけではありません。そして、ですから私たちはどこの教会に行ったとしても、同じ主を見上げ、イエス様の名によってバプテスマを受けているならば、私たちは同じクリスチャンであるわけです。で、その先ほどのエペソ人の手紙の4章5節で、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つですというところの、真ん中に信仰は一つですという箇所があります。これは私も頭の中でそういうふうにもちろん思っていたわけですけれども、実際経験したことを少し明かしさせていただきます。昨日北海道聖書学院で HBI のオープンデーというのがありまして、そこでこの夏に行われましたモンゴルの海外研修旅行の、証しをする学生たちですね、証しをする場面がありました。で、その中に写真とか動画もこう上映されたりして、短い間でしたけれども、そういう時間がありました。で、私はそのモンゴルという国ですけれども、一体どこにあるのかですね、一応北海道聖書学院の教師ですから、今回は今年は小沢が引率教師として行ってくださいと言われたわけですが、じゃあモンゴルどこにあるんだろうか、なんとなくあやふやにですね、あ、ここあたりだろうなとは言うぐらいしか知らなかったわけですね。それからモンゴルに関する知識といえば、皆さんは知っていると思いますけども、有名なお相撲さんの出身地である、ウランバートル出身とかというお相撲さんがいらっしゃるというのはご存知かもしれません。それぐらいは私も知っていた。ちょっと歴史的なことを言えば、昔チンギスハンという人が、このモンゴルを治めていたと、そしてもうちょっと近い歴史で言えば、かつて日本はそこで戦争をしていたんだ、ノモンハン事件とかっていう言葉は聞いておりましたので、そういう場所ぐらいだというぐらいしか知らなかったわけですね。そういう私が、学生たちと一緒にモンゴルに行ってきたわけです。で、向こうで働いている宣教師の先生に迎えていただきまして、いろいろとこう見せていただいたわけです。そうしますと、モンゴルにも教会がきちんと立っています。で、じゃあ礼拝に出て、きますと、どんな礼拝しているかというと、同じなわけですね。全く私たちがしているのと同じ礼拝をしているわけです。もう聖書も もちろん同じ聖書を読んでおります。そこで信じて、皆さんがモンゴルの方々が主の御言葉を聞いていたわけです。当たり前といえば当たり前ですけれども、そういう私から見れば本当に遠い国に見えたんですけども、そこでも同じ御言葉を信じていたということが分かりました。それから、もう一つの教会に行きました。で、そこはどういう教会かといいますと、路上生活者を支援している、教会でありました。行ったのは確か水曜日かなんかだったと思うんですけども、水曜日の午前中でしたが、その教会に人々が集まりまして、礼拝をし、そしてお食事を共にするという、そういうことでした。 でやっぱりそこでどういう礼拝をしているかといいますと、同じ賛美をイエス様を賛美し、そして、聖書を、読まれ、聖書の御言葉を一生懸命みんな聞いていたわけです。でそこでも何か変わった私たちと違うことがしてされていたわけじゃなくて同じだったわけですね。でもっと私に印象として残ったことが、その教会からの帰りがけの時でありました。そこの、教会で奉仕されている一人の女性が、ぜひ聞いてくださいということで、5分かそれぐらいだったでしょうか、証しをしてくださいました。でその方は多分40代ぐらい の方だったと思うんですけれども、かつてその方も実は、路上生活をしていたんですというんですね。でモンゴルは、夏はまだいいんですが、冬になると氷点下、30度とか40度とかになる場所でありまして、路上生活者は外に行ったらやっぱり死んでしまうわけですね。それでどうするかというと、マンホール、地下水道ですかね、マンホールの下にそういう入って、そこで冬を過ごすわけです。でなんでマンホールなんだろうかって私は行ってみるまで分かんなかったわけですね。日本ではそういうことはないわけですので、どうしてモンゴルだけはそうするのかといいますと、モンゴルは昔、昔の旧ソ連ですねの支配下にあったときに、町を作るということにおいてはやっぱりすごい力を入れておりまして、その首都であるウランバートルを旧ソ連の人たちが作ったわけですが、その作るとき都市計画にのっとって作るわけですが、お湯、水はもちろんですが、お湯も工場がありまして、そこでお湯を沸かして各家庭にまるで水を配るのと同じようにお湯も配ったわけですね。ですから、マンホールの下には水道管と一緒にお湯のパイプも通っているわけです。そうすると下はあったかいわけですね。それで冬はそこで過ごすことができるんだ、かえってそのお湯のパイプが熱すぎてやけどをする人がいるくらいだと言いましたけれども、そういうことが分かりました。その女性もそうやって暮らしていたんですけれども、ある時やっぱり路上生活を支援する方に出会って、イエス様の福音を聞いて救われて、今は逆に自分が今度は、路上生活者を支援する働きをしていると言ってくださいました。でその人の顔を見ますと、いや本当にこれは嘘じゃない、本当にこの方が変えられたんだということが分かりました。私たちが聞いているのと同じ福音を聞いて、そこでも、救われる人がいて、人が変えられていきます。国籍とか言葉とか地域とか国とか、そんなのは全然関係ない。日本の中でいるだけではあんまり考えたことはなかったんですけども、信仰は一つであるんだなということを、改めて実感する旅となりました。さてこのようにしてヨハネのバプテスマを受けた人たちは、パウロから今度は主イエスの名によって改めてバプテスマを受けた時に今度は聖霊を望んだと書かれています。この聖霊のことについて次に考えます。でパウロの時代はですね、この使徒の働きは特にそうなんですけれども、バプテスマを受けますと異言を語ったり予言をしたり、あるいは、パウロの身につけていたもので不思議なことが起こったりというふうにして、いろんなことが、起きております。で今の時代はどうかと言いますと、あんまりそういうことは私は見ないわけです。もちろんこの聖霊の働きについても今いろんなグループの中では、議論がありますけれども、少なくとも私たちのこの、福音派と呼ばれるグループにおいては、聖霊の働きにということについては聖書に書かれている通りに変わらない、 というふうに考えますが、だからといって異言を語るとか予言をするということを、まあ、ことさらに、まあ、強調しない、そういう立場をとっております。まあ、ですから普通福音派、まあ、普通というか正当的なという、何が正当かというのがありますけれども、聖霊を強調するということは それほどないだろうと思います。まあ、そうしますと、どうしても聖霊って、じゃあでも聖書に書いてあるじゃないですか、聖霊は一体今何をしておられるんでしょうね、目に見えないから分かりにくいと、まあ、よく聞く話であります。私も、いや今あなたに聖霊が働いてますとか、あそこに聖霊がおられますとかですね、そういうことは私は分からない、ね、牧師なのに分からないんです。大体自分にも聖霊がいるんだろうかとさえ分からないという、そういう怪しい牧師でありますけれども、でも他の人のことは分かるんですね。他の人のっていうのは自分は分からないんですが、またこれは人事のように言っちゃいけないことなんです。皆さんが実は感じられることだろうと思います。聖霊というのはという訳される言葉は風というふうに訳される言葉でもあるんですね。あるいは人の息とも訳される言葉ですので、まあ、どこかにも聖書にもありますけれども、聖霊というのはまるで風が吹くようなものであるとも言われるわけです。で聖霊の風が吹くという言い方をしてもいいと思うんです。で、そうしますとこの教会に聖霊が働いているかどうかということになりますね。その方が一番皆さんは関心が高いと思います。もしこの教会に聖霊が働かなければ、皆さんはまあ、私がこんなことまた言っていいか分かりませんけど、来ない方がいいだろうと思いますね。ちょっと、まあ、まずいと思いますね、それはですね。じゃあこの教会に聖霊が働いているのかどうか、私が働いてますよなんて言ったって何も信用はありませんので、皆さんが判断できる、まあ、ポイントだけをお知らせしたいと思うんですね。金魚というのがありまして、金魚は水槽で飼われていますね。で、空気ポンプというのがあって、あれをやらないとやがて菌は死んでしまうという、呼吸ができできなくなって酸素が足りなくなると、よく菌は上の方に行ってパクパクするような感じになりますが、おそらくあれに近いんじゃないかと思いますね。この教会にもし聖霊の風が吹いていなければ、皆さんはおそらく息苦しくなるだろうと思います。まあ、空調が悪くてね、窓を開けるかどうかっていう話じゃなくって、なんとなくこの教会は息苦しいとかなんとかっていう感じがするならば、それはどうも聖霊の風がよどんでいるのかもしれない。あるいは逆に、この教会は何かなんかそういう不自然さというんでしょうか、いろんな何かこう引っかかるようなのがない、まあ、引っかかるみたいな何かっていうのがありますけれども、自由さというものをもし感じることができるならば、おそらく聖霊の風が吹いているだろう、まあ、そういう判断基準はあると思います。で、時々教会の中で他の教会でもいろんな教会でも時々教会の中で問題が起きるときがあります。ある方は経験があるかもしれませんけれども、やっぱり息苦しくなる、何かがこう引っかかっているという感じを持つときがあります。いろんな原因があるんだと思いますけれども、突き詰めれば結局どこにぶつかっていくかというと、本物があるのか、そこに本物があるのか、それともそこは偽物になってしまったのか、そこのことではないかと思います。聖書で言われている通り、本物であるならば聖霊が働くんです。ところが偽物であるならばもう聖霊は働きません。その本物と偽物という、そのまさにその極めて分かりやすい実例が今日の箇所に出てまいります。 それが13節以降です。ユダヤ人の巡回祈祷師たちがたまたまパウロの話を聞きまして、悪霊に疲れている人に向かって、試しにこう言ってみた。パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると、言ってみたわけですね。つまりこれ真似をしてみた。いや、パウロはのところですごいことが、悪霊も追い出されて、自分たちもじゃあやってみようかということでこう言ってみた。ところが悪霊の方はこう言い返しました。15節。イエスのことは知っているし、パウルのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ。巡回祈祷師というのは、もう少し分かりやすく言えば、これは悪霊を追い出すのが商売の人たちであります。ところが、結果的に彼らは、ひどいこの悪霊にからひどい目を、に遭いまして、逆に家から追い出されてしまうという結果になってしまいました。悪霊も実はイエス様もパウロも本物であることが分かっております。しかし巡回祈祷師たちは、偽物であるというふうに、見抜く力を持っておりまして、こういう結果になりました。で、私たちはここを読んでなんとなく笑い話のようなってですかね、話に読むかもしれませんけれども、でもじゃあ今の時代はどうだろうかと思います。私も時々食卓に出てくるいろんな調味料を見るとですね、スーパーに行けば売っているわけですね。カツオ風味というなんとか風味という商品名のものが売っているわけです。で、私は最初ですね、そういうものが出てきた時、カツオが入っているんだと本当に信じておりましたが、よく見るとカツオという本物は入っていない、偽物であるというものだったんですね。でも風味とつければ問題がないわけです。で、そういう本物を装っている商品がいっぱい出てきまして、で、そういうのは美味しいというものは美味しいわけですね。だから別に問題ないかもしれません。美味しければいいじゃないの、別に本物が入ってなくてもいいじゃないのという考え方はできます。しかしこの悪霊という話についてはそうはいきませんでした。この巡回祈祷師がやっていることは、分かりやすく言えばイエス・キリスト風味というんですね。で戦おうとしたんですけども、全く役に立たない、いやかえって大変な目にあって彼らは追い出されてしまった。やっぱり本物じゃなきゃ勝つことできなかったわけです。で、そう言ってもですね、今こんな悪霊と戦うとかそういうことは、ほとんど私たちは目にすることはありませんから、別に本物だろうが偽物だろうがあんまり大したことはないと、考えるかもしれませんが、そうじゃないわけですね。私たちは一体どういうところにいるのかということです。そのことについてやっぱりパウロはやがてこのエペソの教会に対して手紙を書いたわけですけれども、エペソ人への手紙の6章12節、皆さんのアウトラインの下の方に書いてありますけれども、6章12節で、はっきりとこう書いております。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちはあんまり意識はしないでしょう。普段はこういう力が働いているというようなことは意識はしないかもしれませんが、しかしこの世で生きていく限り、クリスチャンは暗闇の世界の支配者、天にいる諸々の悪霊と戦うことになると、ちゃんと書いてあるんです。で、こういう話をしますと、また急に不安になる方がいるわけです。 まあ、教会は大丈夫かもしれないけど、教会から一歩外に出た途端に何か、私たちは戦いを挑まれている、まあ、そこに何か変なのがいるんじゃないかとかですね、そういうふうに急に不安になったりするかもしれない。まあ、もちろん警戒するということは大切ですけれども、あまり不安にならなくてもいいだろうと思うんですね。というのは、私たちは一人でこの、あの諸々の悪霊と戦うわけではないわけです。あるいは何も手にしないで、あの素手でですね、あの相手と戦うわけでもないわけです。私たちはイエス様と共に戦う、あるいはイエス様が先頭に立って戦ってくださっていて、そしてそのイエス様はもう十字架でこの、あの全てのものをあのとに打ち勝っていく方なわけですから、あの私たちはあの心配する必要がないわけです。またあの私たちには強力な武器があります。どんな武器を私たちは手にしているのか、これもあのパウロがエペソ人への手紙の6章17節に書いてありますのでお読みいたします。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと書いた、まさにあの巡回祈祷師たちのことを見ていただければすぐわかります。彼らはイエス様を信じていないんです。ですから救いの兜はかぶっていなかったんですね。で、救いの兜というか救われてませんから、御霊、聖霊もいただいておりませんから、御霊の剣もありません。神の言葉、これはもうイエス様 の救いの言葉ですけれども、彼らは、まあ、旧約聖書は知っていたでしょうけれども、このイエス様の救いの言葉は知りません。で、何にも実は彼らは武器持ってなかったわけ。外側だけなんとなく本物のような装いをして戦おうとしたのですから、まあ、当然負けるのは当然だったわけです。でも私たちは違います。もう主によって救われているから、まあ、兜も被っているわけですね。あのそれに伴って御霊の剣も自動的にも手にしております。御言葉を私たちはすでにいただいておりますので、あのもう完全なあの武器を手にしており、本物を手にしていますので、恐れる必要はありません。じゃあ最後にですね、今本物を手にしているって言っていますけれども、あのじゃあどうやったらその本物を手に入れることができるんだろうか、まあ、それはもう一番大切なことですから、そこを最後に触れておきます。今まで偽物ではいけない、本物を手にしなくてはいけないと何度も何度も言ってまいりましたが、じゃあ一体その本物はどのようにして手に入れられるのでしょうか。これも聖書にちゃんと書いてありまして、18節をお読みいたします。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにしたとあります。この本物を手にするということで言えば、世の中の人たちは当然偽物なんかより本物がいいと思って、本物を手にしようと、まあ、あらゆる努力をするわけです。ですからこの信仰ということにおいても、本物を手にするということだから大変な勉強をしなきゃいけないんだ、もう大変な努力をしないとあのこういうものは手に入らないんだ、もう教会でクリスチャンと呼ばれている人たちはだからすごい人たちなんだと思う方もいらっしゃるんですが、あの全然そんなことないわけですね。彼らはどうやって本物を手にしていくのかといいますと、ここに書かれている通りでありまして、自分のしていた行為を告白し明らかにした、これだけです。私は神様に対して罪を犯しましたと告白して悔い改める。これはある人にはとっては非常に確かに難しいことかもしれません。 そんなこと言えない、人前でなんか絶対恥ずかしくて言えないと思うかもしれませんけれども、でもあなたは何かお金を差し出しなさいとか命を差し出しなさいと言われているわけじゃない。あなたがしてきたことをそのまま神様に申し上げなさい。最も、まあ、恥ずかしい話であり、隠しておきたい話がそこにあるわけですけれども、でもそれを神様は待っておられる。私たちにとっては一番惨めだと思う瞬間だと思います。でもその時私たちは予想もしていなかったことに出会います。イエス様が私たちの告白したその罪を引き受けてくださって、その罪の裁きは私たちが受けなければならなかったのですけれども、イエス様が身代わりとなってその裁きを受けてください。いやそれだけじゃない、私たちに十字架を通して本物の命を与えてくださり、聖霊さえも与えてください。このイエス様を通していただいたものを本物の命と御霊ですが、これを誰も取り去ることができない。そのようにしてくださるのが主ですと書いてある。そのようなイエス様に出会ったとき、私たちはもう他のものがいらなくなるわけです。ですから、もって本物があって、これ以上高価なものがないっていうくらいのものをいただいたわけですから、今まで手にしてきたもの、偽物だと分かっちゃうわけですね。他の今までのもの。それでこの人たちは19節で、まあ、高価な書物、まあ、焼いても全く惜しいとも思わなかった。書物というと今はお金を出せば何千円かで買えると思いますけど、当時、書物というのはものすごい高価なものだったわけです。印刷できるわけじゃないので、一冊の本を作り上げるのにもかなりのお金を費やさないと手に入らない。そういうものを火で焼いても惜しいとは思わないほどの本物を彼らは手にすることしたともう感じたわけです。私たちも実はその本物を手にしております。その価値がよくわからないので、大丈夫だろうかとか、いやまだ足りないんじゃないかとか、いろいろとこう悩むんですけれども、実はもう他のものを見てもも う惜しいとは思わないほどのものを私たちはいただいている。まあそれに気がついていくのが、まあ、最後の私たち の生涯なのかもしれません。今は分からなくても、これからいろんなことを通して神様がからいただいたその、大切な宝のがどれほどのものであったのか、私たちは、いろんなことを通してまた教えていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは主の名によってバプテスマを受け、あなたの子とされ、あなたから救いをいただき、またこのようにしてあなたを礼拝する恵みにも預かるものとなりました。あなたからどれほどのものをいただいていたんだろうか、ああ救われたとその時は喜んでいましたけれども、いただいていたその大きさ、価値、どこまで分かっていたのか、改めて考えさせられます。まだまだ何かが足りないのじゃないかとか、こんな私では小さなものしかいただいていないのではないかとか、いろんな不安を抱きますけれども、すでに完全に私たちはあなたから朽ちることのない宝をいただいていたのだ、そういうことを改めて思います。目の前に起きること、聞かされること、いろんなことを思いがけなくそんなものに出会うとき、私たちはうろたえますけれども、 しかしあなたが共に戦ってくださり、また私たちにはすでに、あらゆるものと戦うことのできる武器、救いと御霊と神の御言葉をいただいておりますので、本当に恐れることなく、またあなたと共に前に進むことができますように。お一人お一人はいろんなものを今抱えながら、前に進むことの難しい、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうか主が励ましてくださいますように。委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。